で、その後どうなったかというと、はい、白すきのへの戦いです。はい。まあ、蘇我のイルカを倒したことによってですね、ちょっと外交面では残念ながらちょっと日本は後退しますね、百済一辺倒になりました。その百済なんですが、唐新羅の連合軍によって660年滅亡しました、はい、でその百済ですけども、百済復興のための援軍の要請を日本にしてきたんです、ね、でその時に斎明天皇は光玉天皇がもう一回天皇になったのが斎明天皇ですね。中大兄の王子のお母さんです、はい、で斎明天皇はですね、雲のように集い雷のように動いて百済の仇新羅を切り、その差し迫った苦しみを緩めてやろうとね、そういうことでですね、まあ、今で言えばここに書いてますように、義を見てせざるは言うなきなりのノリでですね、百済救援を決定しました。百済の背後に唐がいるということが分かれば、こんな無謀なことはしなかったかもしれませんけどもね、もう百済一辺倒、ちょっと外交的にはあんまり、ね、強くない、まあ、斎明天皇とこういう感じですね、はい、で661年5月福岡博多の浅草の宮に到着しましたけども、2ヶ月後7月には急死してしまいました。で斎明天皇の死後ですね、小生、はい、これちょっと小生、これちょっと蛍光ペンお引きください。で小生というのは、何かというと、形の上では天皇にならずに実質的には天皇のように政治を行う、これが小生ですね、はい、形の上では天皇になりませんが実質的には天皇のように政治を行う小生を行っていた中大兄の王子は斎明天皇の意思を引き継いでですね、で663年、これ大事ですよ、663年、2万7000人の軍勢を白すきのへ、ね、白村江とも言います、白すきのへ白村江へとこう派遣したと、はい、で唐の水軍はですね、これは計画を十分に立ててたんですね、勝つための計画を十分に立ててました。で日本はどうかっていうと、全員が先陣を切るつもりで、全員が手柄を立てるつもりで戦えば必ず勝つ、なんか精神論ですよ、日本って精神論好きですよね、あのなんかあの、第二次世界大戦の頃太平洋戦争みたいな感じですよね、はい、必ず勝つというつもりでやれば必ず勝つという、そういう精神論で戦ったんですが、もう日本の水軍は唐の水軍に大敗しました、はい、もう白村江はですね、日本人の血で真っ赤に染まったと言われております、はい、で、まあ、百済の復興はならず、日本は半島なしば失いましたが、まあ、余勢を買った唐の侵攻を恐れた中大兄の王子ですね、これは近江大津宮、これなんで近江に遷都したと思います、近江大津宮、滋賀県の今の大津です、ね、これはもうね、ここに書いてますように唐が攻めてくるかもしれないということでですね、はい、それで、ちょっと海から遠いですね、多少なりとも遠い近江大津宮に遷都して、天智天皇となったんです、ね、はい、よろしいでしょうか。で668年です。ですから645年に大化の改新を行ってからね、もう23年も天皇にならなかったんです、ね、斎明天皇死んでもですね、天皇にならずに小生を行ってたんです、ね、これが、天智中大兄の王子、ね、改め天智天皇ですね、はい、でこれ理由は何かっていうとですね、実は中大兄の王子はですね、あの実は、天皇の奥さんとちょっと不倫をしていたんですね。しかもその天皇の奥さんというのは実は自分の本当のお父さんもお母さんも同じ妹だったんですね、はい、で不倫兼近親相姦ですんでね、なかなか天皇になれなかった、これは試験に出ないですけどね、はい、まあ、これだけ覚えてる人いますけどもね、はい、これはいいんですけどもね、はい、でその天智天皇のやったことを2つだけ覚えておいていただければと思います、はい、天智天皇の下から3行目、日本で初めての戸籍を作りました、皇后年尺、これちょっと蛍光ペンお引きください、皇后年尺、それから日本で最初の行政法近江令ですね、これを作っております、下から2行目、近江令ですね、はい、よろしいでしょうか、はい、で、こういう流れなんですね、本当はね、はい、さあ、で じゃあまた、はい、今度は、また厚い方のテキストですね。厚い方のテキストの、7ページをご覧ください。はい、厚い方のテキストの7ページ、はい、一番下の方に壬申の乱ですね。その天智天皇ですね、力のある非常に力のある天皇でした、はい、その天智天皇の死後ですね、天智天皇の子供の大友の皇子、大友の皇子と、それから天智天皇の弟の大天の皇子、大天の皇子ですね、その両者で戦いがありました。これが壬申の乱でございます。これちょっと蛍光ペンお引きください。壬申の乱ですね、はい。で、天智天皇のこの大友の皇子がですね、これ 天皇にするということが近江の大津で決まりました。そうすると大天の皇子はですね、自分の身が危ないということで奈良の吉野へ逃れました、はい、でその時に奥さんと一緒に逃れております。奥さんは実は後の持統天皇なんですけどね、はい。で、その大天の皇子はですね、こう、吉野は奈良ですよね、ですから、まあ、吉野の大天の皇子に味方したのは 吉野とか、それから、三重県ですよね、はい、あたりのいわゆる地方豪族が味方をしました。美濃ですね、今の三重県美濃あたりの、ね、地方豪族が味方しました。そして大友の皇子に味方したのはですね、一応天皇になったんですけども、その大友の皇子に味方したのは中央の有力豪族です。結果、はい、勝ったのは、大天の皇子ということになります、はい、大天の皇子が勝利した。これ壬申の乱ですね、はい、で天武天皇として即位いたしました、はい、で8ページをご覧ください、はい、8ページをご覧いただきますと、はい、今申し上げたことがちょっと書いてます。40代の天皇ですね、天武天皇40代です。これは天智天皇の弟ですね。で大天の皇子、大天の皇子と言いました。672年壬申の乱、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。672年壬申の乱で大友の皇子を破ってですね、飛鳥清見原宮で即位しました。ですから、天武天皇は、近江の大津からまた奈良の飛鳥へ戻ってきましたね、はい、飛鳥、清見原宮で、即位したと、こういうことですね、はい。で、この天武天皇も非常に強かったですよね、はい。まあ、大友の皇子に味方したのが大豪族、ね、有力な貴族で、それ負けましたからね、有力な貴族が負けまして没落しました。なので非常に、その天皇中心のですね、中央集権国家が天武天皇の時に進みました。もう大臣も置かずにですね、もう皇后とか、それから日下部大津武市っていうのはこれ全部その天武天皇の息子でございます、はい、でこういうのを重用したんですね、はい、で天武天皇がやったこと、はい、これは天武天皇の一番下に書いてます。薬草の束ね、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、天皇中心の身分秩序に皇族を編成した薬草の束 ね、はい、八色と書いてね、薬草と読みます。それから飛鳥清見原で行政法を作りました。飛鳥清見原令制定、これもちょっと蛍光ペンお引きください。でも天武天皇は飛鳥清見原令は作っただけでね、作っただけで、まあ、自分では施行しませんでした。その天武天皇が作った飛鳥清見原令を実施に移した、施行したのが次の持統天皇でございます、はい、持統天皇は、これ天智天皇の娘で天武天皇の、奥さんです。天武天皇の奥さんの持統天皇ですね、はい、はい、これは、はい、1行目ご覧ください。飛鳥清見原令を施行をいたしました、はい、でこの人は、ね、女性の天皇ですけど、非常に本当に権力があった天皇ですよね、はい、どのぐらい権力があったかというと、自分の息子の、ね、日下部皇子を天皇にしたくて、その日下部皇子の、 ライバルですよね。非常にその心身ともに優秀だった大津の巫女ですよね。これを殺しております。はい、まあ、そのぐらい権力があった持統天皇ですね。はい、若い時はね、大津の巫女っていうのは自分のお姉さんの子供でね、もう若くして死んだお姉さん非常に好きだった人で、だから大津の巫女もね、お姉さんの代わりに私が可愛がるんだっていうことで、もう我が子以上にすごく大津の巫女を可愛がってたんですけどね、もう権力者になるとなんかこう性格が変わるって言いますかね。はい、まあ大津の巫女を殺したと、最終的にはね、これ持統天皇です。はい、で持統天皇は、はい、下から2行目694年です、はい、694年ですね、藤原京に遷都しております。はい、藤原京、これも蛍光ペンを引きいただいて、これはですね、古代において最も大きな都ですね、古代において最も大きな都、これが藤原京でございます。はい、で持統天皇、それから持統天皇の息子は残念ながら草壁は死んじゃってね、天皇になれなかったんですが、その孫がね、孫の文武ですね、孫の文武が天皇になるまで頑張った人ですね。はい、持統文武、それから文武天皇のお母さんが元明天皇です。元明はこれ草壁の奥さんね、草壁の奥さんだった人ですね。はい、元明、この三代にわたって藤原京で、でこの持統文武元明ですね、これが藤原京で政治を行ったわけですね。はい、まあ、元明は後に710年平城京に遷都しますけどね。はい、